よく我々の方で遊びのお噂をいたしますが、まあ昔はそれこそ方々にご婦人がいるなんという場所がありまして、東京に品川というところがあります。今はこの別にどうというところではない、やたら電車の線路がいっぱい集まってるところでね、面白くもなんともないところですよ。昔はあそこが大変にこの遊びの場所でもって栄えたんだそうですね。それというのがその自分一番旅人の多かった東海道の第一番の宿駅ですから、もうとにかくそこを通ります。まだ懐に路銀があるてやつね、棒花というのがありましてね、これより東海道と書いてあるこの棒杭があったそうですね。そこに友達に送られてまいりました。土地が変わるってとおめえ水が変わるんだな、気をつけなくちゃいけねえぞ、うちの方は心配するなよ、分かった、じゃああと頼むで、行ってから行ったいで、なんてんでさとこれで宿場へ入っていくってと、両側にこういう店が並んでおりましてね、そこにこのご婦人がいて、ちょいとちょいとそこ行く人、お前さんだよ、ちょいとちょいちょちょちょっとやったり、ちょっと話があるからさ、ちょっとちょっと、なんだよ、なんだよ、なんだいって知ってんのに知らないふりしてそばに寄ってくるのね。あれわざわざ捕まりに行くんですね。まあ懐に金がまだある、路銀がたっぷりあるから大丈夫だろうなんてんでいい気になって上がるってと、向こうはうまいからうわってんでおだてられるってえとすっかりその気になっちゃってね、ああ下車上がれ、もっと太鼓持ち呼べなんてんでどんちゃんどんちゃん大騒ぎして、こんなことを3日も続けるってえと懐に一文もなくなっちゃってね、向こうへ行かないでそのまんま江戸へ引き返したなんという能天気なのが随分いたそうですね。大変に金が落ちた。それだけじゃなくて、また江戸の真ん中にいる人間どもたまにはどうだよ、一つおめ、南にでも足伸ばそうじゃねえか、吉原を北国と言ったそうですね。品川を南という、ね、裏手が海だから趣が変わってまたいいじゃねえかなんてんで誘い合わせて、またあんな遠くまでよく行ったもんですね、ご婦人の力というのは偉いもんですが、でどんどんどんどん行く、旅人がお金を落とす、ですからもうそれは栄えて一時は吉原の向こうを張るというような大変な勢いがあったそう でその品川の新宿に白木屋という家がありまして、そこで板頭を務めておりますお染という女がいた。板頭というのは何かというと、これが車へ来るってえと、お職と名前が変わりまして、いわゆる一番の売れっ子ですね。で昔はこの売れている順に、名前をこう板のところに書きまして、よく剣道の道場にこう並べてあるようにね、壁にこう置いたんだそうですね、宿場なんかは。で売れている順に上から下へずっと並べてある。でその一番売れている人が神の頭を張っているんで板頭という名前がついたんだそうですが、大変にこの売れましていい女というわけじゃない、どことなくこの男好きのするという、そういうご婦人ってのはいるもんですね。なんかこう私たちなんか街歩いててもんなんと思うのは、綺麗な人よりどっちかっていうといわゆる男好きのするというね、やっぱりご婦人というものはなんかこう男が見てちょっとムラっとくるぐらいのがいいですね。このお染と、そんなことどうでもいいんですけどもお染という女が大変にこの男が見るとムラっとくる女の早い話、それでもうその客扱いがうまいもんですから、売れに売れてもう飛ぶ鳥を落とす勢い。ところが本当にまあ今日いらしてるご婦人には申し訳ないんですが、女の寿命というものは短い。いや寿命ったって本当に生きている寿命じゃないですよ、あれ生きんのは男より女の方が長く生きる。そうじゃなくて、女が花としてパーッと咲いているこの寿命ですね、これはやっぱり男に比べるってえと女は短いね。その代わり本当にご婦人というのはその盛りには綺麗になる、ああ綺麗だなと本当に絵になります、花です。だからよくあの小さい子にね、どこの子この子、あのあそこのうちの子、女の子、これが、おやおや、ああ気の毒だねえだ、なんてんでね、みんなが気の毒がってんのはだんだんだんだん年重ねてって年頃になってくるってと、これがどういう加減ですか、さーっとこの綺麗になってくるね、なんか見られるようになる、あの子はあんなになったの、へーなんてそういう風になるもんです、女の人というのは。ただはーという時期が短いだからその時期が終わるとまた子供自分に戻っちゃうんですな。まあ、このお染という女も一時期はそういう勢いでもってお客がどんどんどんどん来る大変な売れっ子でございます。ところが今言ったようにどうも年には勝てないね、ここら辺にこうシワがいっぱいできちゃって、なんか物を食べるってえと顔中一緒に動いちゃってね、 くしゃみをするってえと水っぱなが一緒に出てくるというような、そういうことになってくるってえと男の足がだんだんだんだんと遠のいてくるね。別に所帯持ったわけじゃないんですから、お足でもって何とかしようというんですから、できることだったらいい方がいいんだから、みんなそうやって足が遠のいてっちゃう。すると今まで自分がバカにしていた売れていない女の子でも若い子の方にお客様がついちゃう。ああもうどんどんどんどんこうお客様ついて女の子はいなくなっちゃう。自分一人が店先でもってポツンとしている、いわゆるお茶を引くなんてことがまあまああるようになってくる。これはまことに寂しいでしょうな。だけどこれはいずれこうなるということは覚悟はしていたから、それほどでもないんですけれども、ああいうところにはいろんなこの面倒なしきたりがありまして、お金がかかることですね。門扉ですとか、あるいは物扉なんて言いますけれども、そういう中に移り替えというのがありまして、これは着物を着替えるんですね。合わせから一重、一重から合わせ、陽気に合わせてそういうものを変える。でその時にただ着物を変えるんじゃないんです。どういうことをするかというと、自分の座敷に奉梅を呼んで、普段世話になっている若い子ですとかおばさんやなんかも呼んで、そしてご馳走をする。祝儀を切ってチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンなんてんで手を締めて、おめでとうございます。これで初めて移り替えができる。でこれは大変にお金がかかる。勤めの身ですからお金なんぞあるわけがないね。で店から借りるってえと年季が長引いてしまうから、それじゃあお客様に出してもらおうというので、こういう門扉が近づくってえと、もうああいうとこのご婦人は一生懸命手紙を書いたそうですね。巻き紙も痩せる区外の門扉前なんて言いまして、方々に手紙を出すと客は、自分のところにしかくれてないもんだと錯覚を起こしますからね。で来て、どうしたんだい、実はこういうわけでお金がいるの。そうか、じゃあこれなんかの足しにしねえな、なんてんで少しずつ置いてってくれたやつを貯めといて、そういうもんに当てたんだそうですね。お染めが一生懸命手紙を書いて方々のお客に出すんですが、誰も来てくれない。若い子はすっかりも移り替えができちゃった。自分一人がいつまでも同じ格好、昔の子ですからね、表から冷やかせるんですからね。お客が見せて、おい見なよ、板頭だなんだかんだったってさ、いまだに移り替えができねえんだよね。年が取れたくねえもんだな、なんてなことは耳に入ってくる。くっ悔しい。それならまだいいんだけれども、今までバカにしていた女の子になんだよね。姉さん風吹かしたって移り替えができないじゃないか、情けないね、ふんなんてね。また女の子ってのはこういう時になるってえと仕返しがきついですから、もう悔しくてしょうがない。こんな悔しい思いをするぐらいだったら、いっそのこと死んでしまおう。ただ死ぬのは嫌だ、ただ死ぬってえとあの女移り替えができないから死んだと思われる、それが悔しい。誰か相手を見つけて一緒に死のう。そうなるってえと心中となる、この方が形がいいだろうなんてんで、どこまでも体裁を考えるんですね。自分のところに来てくれておりましたお客様の名前の載っております玉鳥というものを持ってきて、これから相手を選び始めたね。えこうやって見るってえとなかなかいないもんだね。普段こんなの死んでもいいと思うのがいくらもいたと思ったんだけどさ、この人だっておかみさんもらいたてだろう。この人お父さんお母さんがまだ丈夫なんだしね、この人もいけないよ、女房子があるし、こうやって見るってえといないもんだね。やっぱり一人で死ななきゃダメかね、本当に。あらいたよ、諦めちゃいけないってのはこのこと言うんだね。中橋から通ってくる本屋の金蔵亭のこらいいよ、ね、身寄り頼りは何にもない一人ぼっちだしさ、人間は少しポーッとしてるしさ、こんなもの殺したからって日本の国がどうなってるわけじゃないんだから、真珠の相手この人に決めよって決められたやつはいい才なんですね。思いの丈を筆に言わせて金蔵のところに手紙を出した。受け取るってえと自分が惚れている女からの手紙ですから、喜んで急いで読んでみるってえと相談したいことがあると書いてある。はあ、やっこさん喜んでその場のうちにすぐに飛び込んできたね。しながら片っぽ、あよく来てくれたねって迎えてくれると思って行ったのが、あんまり迎えてくれないんで、やっこさんに中止食っちゃって、どうして、どうしたの、 お前が相談があるってから俺来たんだよ。なんだよ、相談ってなそんなもんじゃねえだろ、ねえ、お互いに顔を見合わせてああでもねこうでもねって言いながら、首こっち曲げたりこっち曲げたりするのがこれが相談だよ。なんだよおめえみてえに顎を懐をうずめちまって、そんな相談ってのあるかい。だってね、相談しようとは思ってたんだけどさ、金さんの顔見たら、あこの相談はダメだなってそう思ったの。なんだいそら、なんだい、何にも言わねえうちからダメだと決めるね。金さんこれこれこういうわけなの、なぜ言わねえんだよ、言ってみな。だってさ、お金がいるんだもん。金なら金って言いやいいじゃねえか、こういうわけでもって100両いるとか200両いるとかってはっきり言っとるいいじゃねえか。40両いるんだけどね。あそりゃ大変だそりゃな。さあ俺はちょっとできねえや。ご覧だね、だから私諦めちゃったんだよ。その40両ってお金がないってえとね、 あっちは移り替えができないんだよ。移り替えができないぐらいだったらいっそのこと死んじまおうと思ってね、何も死んのにわざわざ人に言うことはないんだけどもさ、お前さんとは年が明けたら一緒になろうと、まあお前さんには言ってないけど私の中じゃそう思ってたからね、せめてまあお前さんにこのことだけを打ち明けて、それであの世へ行こうと思って、まあ今日忙しいところ来てもらったのね、本当にどうもありがとうございました。お世話様、本当にお世話になって申し訳ないと思ってね。でさ、まあ私があの世行っちゃってからね、たまにでいいよね、あの女も不憫な女だと思ったら思い出した時でいいから、お線香の一本もあげてもらいたいの、お願いします。
なんだよおい、よしなよおい、死んだってしょうがねえじゃねえか、いいよ移り替えなんてできなくたって、
そうはいかないよ、お前さんは分かんないよ私の気持ちなんか、え、昨日今日の若い女に鼻の先で笑われてさ、あっちは悔しくてしょうがないのね、だからどうしても死ぬんだよ私、私どうしても死ぬんだ、
おいちょっと待ちない大きな声です吉田ってんだよ、え、おい、しょうがねえな、やりわかったじゃあ俺も一緒に死んでやろうじゃねえか、
まさ死んでくれ、ああ死んでやるよ、何の役にも立たねえと思われてると尺だからな、金だけはダメだけども死ぬぐらい一緒に死んでやるよ、まあ本当かよ、本当だよ、嬉しいね、え、じゃあ今夜死んでくれる、今夜、また話は早いね、今夜ちょいとそれはまずいな、え、いやだってまだいろいろと俺は用が残ってるもの、だからこうしようじゃねえ、今夜俺はここに泊まってよ、で明日俺は家行けってね、いろいろ用を済ましちゃって、でまた明日の晩ここに来るよ、それから死んだって遅くねえじゃねえか、だけどそんなこと言ってさ、え、嘘じゃ、ないんだろうね、嘘じゃないよ、お前は疑り深いね、本当だよ、そんなに疑うんだったらじゃあ手付けに目回そうか、そんなことしなくたっていいけどさまあよかったね、この世じゃ添えなかったけども、あの世行ったら妙とになれんだね、
そうよ、この世なんてしょうがねえよね、あの世行ったおめえ蓮の葉っぱの上で初体もとじゃねえかなんてんで、アマガエロみたいな了見になりましてね
ああその晩はせっかく見つかった心中の相手ですから、心変わりをされないようにてんでお染めが、ああ金さんてんで大変丁寧に扱った、普段そんな扱いを受けたことはない、だからやっこさんもすっかりぼーっとしちゃいましてね、あくらさん表へ出るってえとお天道様の色がまともに見えないね、ああフラフラになって家に帰ってくるってえと、俺はあの女のためなら命もいらねえんだなんてんで、上路会の消し隊みたいなのが一人出来上がっちゃった、道具屋呼んでくるってえと書体道具をバッタに売り飛ばししまって、ほぼいとまごいに歩き始めましてね、一番しまいにやってきたのが普段世話になっている土地の親分のところで、さすがに表から入りにくいもんだから裏に待って、こんにちは、へえ、こんにちは、誰だカラスはこう捉えたような声出してんな、え、それは見せろいつら、なんだ金蔵じゃねえか、え、金蔵でございますよ、私は金蔵ですよ、台所にあるのが雑巾で、
何を言ってんや、相変わらずのんきなことは言ってやる、てめえはね、
こっち上がんねえ、どうして、しばらくおめえ鼻の頭を見せなかったじゃねえか、お前は来る時にはのべつ来てんだ、うるせえように来てるんだよ、ね、来ねえとなるってとパタッと来なくなるんだろ、おめえ失敗するじゃねえか、なんだよ様子がおかしいじゃねえか、どうしたんだよ、実は糸まごいに上がったのでござんす、
糸まごいだ、俺あんまりいいこっちゃねえよな、
どっか旅でも出ようってのか、そうなの、
そらよした方がいいや、なあ旅出たっておめえ周りに知ってる者はいねえんだぜ、何かあった時に困るよな、え、
何があったんだか知らねえけどもよ、俺んところにいな、俺んところに若え者だっていくらもいるんだ、え、何があったって驚くんじゃねえからな、俺んところにいなよ、それあのどうしても旅に行かなくちゃいけないのが、え、どうしても行きます、長いことお世話になりました、ちょいと待ちなよ、え、旅行くのはいいけどもさ、行き先ぐらい行ってけな、あどこ行くんだい、どこってあのなずっと何でも西の方らしいんです、裁縫といいますから、京坂、いえそんなところじゃないね、もっとずっと先なんです、おめえ遠く行っちゃってしょうがねえじゃねえか、いつ帰ってくるんだい、お盆には帰ってくるのなんだよおい、妙なこと言ってやんなおめえは、おいこの間俺ちょいと脇で聞いたけど、品川のおさめって女に首ったけだてえじゃねえ、
なんかそんなことで間違いでもあったんじゃねえのか。いやそんなんじゃないんです。とにかくね、どうもいろいろとお世話になりました。ありがとうございました。おいちょっと待ちなよ。おい誰かいねえか。野郎捕まえろ。様子がおかしいぞ。
捕まっちゃ大変だと思うから夢中でもって親分のところを逃げ出して日の暮れんのを待って品川へやってきた。昨日とはガラッと打って変わって、心中の相手が来てくれたもんですから、まあよく来てくれたよ。さあさあさあこっちこっちこっちお座りよ。まあお前さんがさ急にね、気持ちが変わっちゃったらどうしようと思った。あともう今日一日中心配してたんだよ。よく来てくれたね。当たり前だよ。冗談言っちゃいけねえや。俺は男なんだからね。大丈夫だよ。一旦俺はそう約束したんだから、俺それ破るようなことは俺はしねえよ。分かって、よく来てくれた、ありがとうありがとうね。ちょっと頼みがあるんだけど。なんだい。ね、いつもさお前さん来るとさ、そら豆で飲んでばかりいるだろうね。だからたまにはさ、ここでもって一つ派手にやってもらいたいんだよ。もうこの世の別れだからさ。うん、そうか。いやいやいや、何でもすいな。え、じゃんじゃんじゃんじゃん取ってさね、飲みたいものを飲んで食いたいものを食って好きなようにやるじゃねえか。まあ嬉しいね。急にお前さんね、頼りがいがあるようになっちゃったね。お足があんのかい。ないよ。なくちゃダメじゃないか。いいよ、どうせあの世行っちゃうんだからな。あの世まで感情が取りに来ねえからいいよ。ああそれもそうだね。じゃあそうしようか。ってひどい連中があるもんで、これから好きなものをそう言って酒をどんどんどんどん持ってこさせる。金蔵のやつは飲み納めの食い納めだというからね、もう飲んじゃ食い飲んじゃ食い、この辺まで詰めちゃって動くことはできない。仕方がないからまだ時が早い。一旦金蔵を寝かしつけておいて、お染めは方々他のお客様を回っております。というのは時の経つのを待っているというやつでね、お話に伺いますってえと、上方の方はこの回るということはなかったそうですね。まあこのご婦人というんで、じゃあというんで値段を交渉して、でまあ上がりますってえと、そのご婦人はずっとそのお客様のところに一晩中ずっといる。ところが関東の方は俗に回しなんて言いましてね、一人のご婦人が何人もお客様受け持っちゃうね。本当はどちらかというと上方の方のがですね、ショートですから、まあそういう商いなんかするんじゃないかななんと思ってたら、そうじゃないんですね。そういう点がしっかりしてるんですね。まあほぼお客様を回っているうちにだんだんだんだん時が経ってきて夜が更け、まあすっかりああいうようなところでも人が途絶えるなんというような時がちょうど今でいう午前2時頃だそうですね。大引け過ぎなんて言いまして、方々で大戸を閉めてしまう、明かりを消すね、聞こえてくるのはってえと、陰の逃亡に品川のこってすから潮の音がザーッと聞こえてくる。足を忍ばせてそーっと元の座敷に戻ってくるってえと、金蔵のやつは鼻から提灯出して高いべき、よく寝てるねこの下。私なんざゆんべね、死ぬのかと思ったら一晩中まんじりともしなかったよ。本当に人間がのんきなんだね。いい人選んだね。ちょっと金さん起きてくれよ。ちょっと金さん、金さん、だだだ、もう飲めねえ。まだ飲む気でいるよこの下。ダメだよ、起きてくれ起きてくれよね。早くしないと遅くなっちゃうよね。早く早く、うわわわわわわって、おめえはもうすぐにそうなんだから、もうちょっと寝かしてくれよ。おめえいつだってそうだよ。金さん、もう遅いんだよ。もうお天道様が高くなっちゃったよ。早く帰らないってえとダメだよって言うから、こっち慌ってパーッと表へ出るといつも夜中だよ。犬に吠えられてえらい目に遭ってるんだ。たまにはおめえゆっくり寝かしといてくれたっていいじゃねえか。ゆっくり寝かしといてくれたっていいじゃないかって、お前さん何かい、帰るつもりかい。帰るつもりかいったっておめえこれがねえんだもん。居続けなんてできるわけねえじゃねえか。何を言ってんのお前さん、お前さん私と一緒に死ぬんじゃないか。あそうだ、忘れちゃった、ほら、あそうだそうだ、死ぬんだな。じゃあ死のうか。死のうよ。さあ殺せ。何を言ってんだよ。お前さん一人で死んだって何もなんないんだよ。私と一緒に死ぬんだから。なんか死ぬもの持ってきたかい。このぐらいのな、知らせの担当な、持ってきてんの。親分のうち忘れてきちゃった。俺もないよね。私はね、虫が知らせたんだよね。そんなことがありゃしないかと思うからね。昼間のうちにね、あのカミソリを2丁合わせておいたのさ。お前さん2丁ね、渡すよ。私も1丁持つからでね、火の風の身でもってね、一緒にね、すっとこの喉のところすって切ろ。おい吉田よ、何をするんだよ。乱暴な、乱暴だよそりゃ。死ぬんだから仕方がないじゃないか。いいか、行く、ちょっと待ってくれよお前。ここは吉田よ、ここはお前、ここは急所だよ、急所だからいいんじゃないか。何を言ってんだよこの人。じゃあねお前さん、私のこと先に切っとくれ。私がパッとその時にすぐに追っかけてすっと、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。いや、死ぬのが嫌なんじゃないよ。
死ぬは嫌なんじゃないけれども、おめえ、あとで人にすっと見られてらよ、こんなとこから血出してこうやって二人で参ってところな、ね、どうも様がよくねえよ、ね、うん、だからよ、もうちょいとおつら信用をしようじゃないか、どうすんのさ、ね、うん、だから火の炎を見て、ふんってんで、こう、息を止めちゃおう。苦しくなったらどうすんだ、少しずつ息して、何を言ってんだよ。それじゃダメじゃないか。じゃあこうしよう、あのな、下行ってな、木綿針を20本ばかり借りてこいな、で10本ずつ持ってな、で2人で向かい合ってな、鼻の下こうつつきっこしよう。霜焼け直すんじゃないよこの下、本当にしょうがないね。あ、じゃあどうだい、裏の海に飛び込もうか。海ダメなんだ、今俺風邪ひいてっから。何を言ってんだよ。やる金蔵の手を取って雨戸を開けて下へ飛び降りるってえと柵やらになっておりまして、桟橋に出るところにこの、木戸があります。そこに錠が降りておりますが、長いこと潮風に吹かれてこの腐っておりますんで、お染めがたもとにくるんでぶるさがるってえとピーってんで鍵が取れた。そのに潮風でもって木戸がバターンと開く。ピーという風で、さあ早く行ってくれ、早く行って、ちょっと待って、押すな押すな押すなよ。なんだか知らねえけど、暗くって何にも分かんねえよ。おい、大丈夫かい。大丈夫だよ、桟橋は長いんだよ、命は短い、掛け合いだねこの人。さあ早く飛び込んで飛び込んでって、ちょっと待ってくれよ、なんだかよく分かんねえ。おい水があるからいいんじゃないか。だって俺の目泳げねえんで、何を言ってんだよこの人。見ているとどうも自分から飛び込みそうもないと思うから、金さん一足お先行ってくれってんで後ろからトーンと突き飛ばした。やっこさんこんなになってるところ後ろから突かれたもんですから、たまったもんじゃない、もんどり打ってドーン飛び込んだ。続いて自分も飛び込もうと、ダーンと、おっ、マジだ、あっ、離しとく、五章だから、お願いだから止めないでおくれ、死ななきゃなんないわけがあんだから、五章だから。冗談言っちゃいけない、何を言ってやんねん。おう、よしね、分かってんだよ。死ななきゃなんないわけったら分かってんだよ。分かりゃしないよ、お前さんなんかに分かってたまるかい。ねえ、キスケの頼むから話しとく。話せないよ、分かってんだから。おう、なんだろう、おめえ移り替えができねえから忍ってんだろ。冗談言っちゃいけない、そんなことで死んじゃダメだよ。おめえに頼まれたからってんで番長の旦那がよ、金持って逃げに来て待ってるんだよ。お金できたの？じゃあもっと早くに止めてくれりゃいいのにさ。いや話してくれ、話してくれ、大丈夫。だってもう一人先入っちゃってんだよ。誰だい？本屋の金蔵、中橋から帰ってくる？あれかい？いいわあんなの。どっかへ流されてってサメかなんかに食われちまうよ。おめえ、散々苦労してるんじゃねえか、ね、もっといい目を見なくちゃ、おめえ、合わないよ、ね、俺がこれしててやれば分かんねえんだからよ、同じところで働いてる苦労してるもん同士で、おたけっこじゃねえか、俺は嫌しないから、よしなよ、悪いこと言わないよ。本当に言わない？あ、そう、分かりました。じゃあ私だって死なないよ、冗談言っちゃいけないよね、みんなに散々バカにされてんだから仕返しぐらいしてやんなくちゃ。大丈夫、あのね、いや今行きますよ、行くけどさ、飛び込んじゃってんだからさ、手の一つも合わせていかないってと寝覚めが悪いだろうね、だから先行ってお前さんね、お酒を出して旦那繋いでて、今すぐに行くから。はい、分かりました。ちょいと金さん、どこ行っちゃったの金さん。いきなり飛び込んじゃうんだもの。あのね、私お金ができたの、お金ができるとまだすることがいっぱいあるんだよ、だからね、いずれあの私も行きますからね、先行って待っててちょうだいね、長いことお世話になりました、さようなら失礼って、世の中にこんなに失礼なことがない。やっこさんは泳げないもんですから、アップアップしながらカーッてんで手を伸ばすってえと、うまい具合に桟橋の杭をつかんだ。ありがてってんでガーッと足を伸ばすってえと、品川は遠浅だから膝までしかない。やっこさん横になって溺れてたんだね。なんだよこれ、おい、なんか鼻から出てきちゃったダボはずだよ、んちさん。悔しいから文句の一つも言いに行こうと思ったんですが、いろんなもの飲み食いしちゃってるからね、いざ勘定と言われた時に引っ込みがつかないから我慢をして願儀を伝わって八つ山へ這い上がってまいりまして、さあこれから家に帰ろうと思ったんですが、所帯を畳んじゃって帰るところがない、仕方がないから親分の家に行こうなんてんで、ふらふらふらふらふらふらふらふら歩いてくるってえと、その自分はまた方々に野良犬がいたんだそうですな。これは世の中がいいもんですから、もう育つだけ育っちゃってね、馬の孫みたいなのが方々にのそのそしてる。こういう犬はね、とにかく飛び込んだ途端にもっとんや切れてザンバラ髪になって、貝殻かなんかでこの辺をぶった切って血が流れてる、ね、もうぐしょ濡れになってなんていうのを来るのを見れば犬が黙っちゃいませんね。おう、ブチこっち来い。 変な野郎が来やったよ。黙って通しちゃためにならねえからな。ちょっと脅かしてやるじゃねえかな。そうしよう。あらららら、くそ、俺犬嫌いなんだ。わらららららららんってんで追いかけていくってえと、また隣町には別の犬がいました。おう、その野郎頼むよ、任しとけ。わらららららららんなんて犬の町内送りってやつでね。ああ、犬は一町内追っかけりゃいいんですが、追っかけられる方はずーっとかけっぱなしですね。無我夢中でもって親分のところにやってきた。昼間裏に回ったんだから、また裏に回りゃいいものを、怖いもんですから、いきなり表からドンドンドンドンドンドンドンってやったんですが、その自分また親分だなんて言われるところで、若い連中が夜遅く集まってるってえと、ろくなことをしてなかったそうですね。座布団を真ん中に置いてね、みんなでもって丸くなって、なんてなことやってる。そこをいきなりダンダンダンダンダンダンダンダンダン叩かれた。ちょっと待て待て、もう一丁分かったよ、静かにしろよ。俺たちはここでもっと親孝行してるんじゃねえぞ。人に見られちゃまずいことをしてるんだ。あ、素人じゃあるめし、こういうことをするときにはな、あたりに気配るんだよ。表でもって犬があんなにワンワンワンワン吠えてて、表の戸をどんどんどんどん叩いてるじゃねえか。もしおめえ手が減ったときにはどうすんだよ。手が減ったのそれいけない。おい明かり消しちゃダメだよ。おい、ガタガタ騒ぐんじゃねえ。手が入ったと決まったわけじゃねえんだ。痛いな。おい、みやみやさんにかけるんじゃねえよ。ほら、ほうぼうぶつかれがって、バカだ。痛いな、本当に。静かにしねえ。今俺が出てみるから、ちょっと待ってろよ。な、本当にね、しょうがない。ガタガタ騒ぐんじゃないよ。ね、じゃあ大丈夫だ。俺が今出てみるからな。いいか、大丈夫だよ。な、たたたたたパンパン、誰だ、どさくさまぎれに人のおわしを持っておこうとすんな。手出すんじゃねえぞ。いいか、な、待ったら静かにしろよ。痛い痛いね、畜生、人のことを踏んづけやって。あー、痛い。静かにしろ。今、俺がな、出てみるから。いいか、ガタガタ騒いでるってと帰っておかしいよ。ね、変に疑われるから。待ってろ。今ちょっと俺が出てみるからな。どちら様でございましょうか。大家さんですか。今ね、寝ようかなんて話をしてたんだ。今開けますから、どんどん叩かねえで、戸が壊れちまう。今開けますよ。へい、どん。へい、いらっしゃい。こんばんは。はーい、誰か来いやーい。変な野郎がいるぞ。変な野郎が、正面、なんだってめえは。金蔵でござんす。何を金蔵だ、本当に金蔵か。どれ、ちょっと足を見せろ。足を、足がありやがった。ちょ、脅かすな、バカ。本当に昼間うちへんてこのものを忘れてったからな、なんか変なことをしやしねえかと思って俺心配してたんだ。女と一緒に死のうなんてんで、女だけ殺してて、めえ一人で助かってきやがったんだろう。女は助かって俺は心底になったんだ。足のねえやろだ、本当に。そこ閉めろ、そこ閉めて、こっち上がれ。本当にしょうがねえやつだ。大丈夫か、足元気をつけろよな。おい、もういいよ、みんな出てきて。いや、手が減ったわけじゃないや。あのな、金蔵がな、女とバカして帰ってきたんだ。だからちょっとみんな出てきな、出てきなよ。みんなどこへ隠れたんだか知らねえけれども、本当によくこんな狭い家で隠れるね、あんだけ人が。みやが路面を脅かすから、みんなどっか行っちゃったじゃねえか。しょうがないね、どうも。誰だい、そのハリーブル下がってんだ。きっちゃんじゃねえか、おい。どうやってそんなとこ上がったんだい。何を、わかりません。暗いところ駆け出してたら、そこにたどり着いた。おめえだな、さっき俺の背中から頭に駆け上がれやったな。本当に降りな、降りな。何を、はしご代わりに頭かせ。何を言ってんだよ、本当に。飛び降りろよ。誰だい、そのネズミ奴の中に首突っ込んでんな。なんだよ、ロクちゃんじゃないか。どうしたんだよ。あっさ走ってたら、首がネズミ奴の戸を破ってその中入っちゃった。そうはねえな、本当に。鼻つきに佃煮があるから食べてます。何を知ってんだよ、本当に。喉が渇いたから茶くれ張り通すよ、本当に。なんだよ、そんなことしちゃ。きちっとしてきなよ、ね。あんなとこでまたうなってるね。誰だい、へっついな、滝口に首突っ込んでんな。ああ、福兵衛だよ、おい。出してやってくれ、出してやってくれよ。本当にしょうがないね。ダメだ。そいつ引っ張ったって出ないよ。引っ張ったって。そいつの頭の鉢はこう広がってんだから。入るわけがないんだけど、勢いでもってスッと入って、中へ入ったから改めて膨らんだんだからね。俺、引っ張ったって出ないよ。かまどかして上から出してやる、上から。引っ張ったって出ないってんだよ。引っ張っちゃいけないよ。へっついが壊れるから。その野郎の頭壊してもいいから、へっつい壊しちゃいけないよ、本当に。もうしょうがねえな、まあ本当に。ほぼ変な匂いだね、おい。誰か、ぬかみそうけんなんか怒ってんの。どうして、だって立ったんじゃねえか、どうして。兄貴のおめえだけど、俺は親不孝した罰だ、もうダメだ。どうしたんだい、 慌てて逃げるといいね。上げ板を踏み外してぬかみそ桶の中に落っこったんだが、落ちる途端にね、桶の縁に金をぶつけて俺落っことしちゃって。
ほら大変だおい、医者呼んできてやる医者を。だから神さんも呼んできてやんな。神さんもどうした、大丈夫か、しっかりしろよ。
うん、かかんが来たら俺の形見と言って俺のこの金を渡してやってもらいてんで。
えれえやつだな、気丈だな、持ってんのか。
どれちょいと見せてみな。うん、兄貴これだ、見てくれ、どれどれどれどれ、ナスの古漬けだ、バカ野郎。
本当にしょうがねえな、本当に。臭くて仕方がねえじゃねえか。おい、匂うったってね、なんか他の匂いもするよ。どうしたんだい。おう、与太郎がはばかり落っこった、しょうがねえな、おい、誰か出してやんないよ。もうあたい上がってきた、上がってきちゃいけねえ。品川心中でございます。